次週5月18日の礼拝は、岩手教会連合の講談交換、1年に1回の講談交換ということで、私は大船渡の教会に行ってくる予定です。そしてこの教会には若い刑事先生がやってまいります。先日も若い先生にお会いしたときに、私はいよいよ王の帰還ですねと言って先生にお伝えしましたところ、先生はですね、非常に今こう緊張されているそうです。久しぶりのこう盛岡での礼拝、正確にはですね丸3年ぶりということで、今緊張していますというそのようなお返事が来ました。その若い先生が来週来られますけれども、その礼拝に先立ちまして、本日のこの礼拝の中で、今朝の礼拝の中で開かれていますのがレビ記の3章です。このレビ記の3章には、レビ記の1章2章を続けて、1章で全焼の生贄、そして2章の穀物の生贄、この2つの生贄捧げ物に続いて和解の生贄という生贄が登場します。この和解の生贄に関して、今朝の礼拝と、そして再来週5月最後の礼拝と2回に分けてお話をしていくことにいたします。ですので皆さんは今週と来週と再来週と3週続けて和解ということに触れることになりますけれども、まあ、次週もですね、本当に期待しつつ、ぜひ若い先生を迎えていただきたいと思います。ここまで、レビ記の1章2章から、今もお話しした通り、全焼の生贄、そして穀物の捧げ物ということについて教えられてきました。全焼の生贄を通して表されていたのは、あの生贄の動物の上に手が置かれたその時に、捧げる者の罪が、この手を置いたこの行為によって、今ほふられようとしている動物の上に、まさにほふられていく動物こそが、私自身の姿なのだ。そのような信仰がそこで祈られ、込められて、そしてほふられその動物が焼き尽くされていくとき、私の罪が、この動物が身代わりとなることによって許された。古代のイスラエル人がそのように覚えたということをお話をしました。私たちにとってそれは、この手を置くという行為は、イエス・キリストに対する信仰の告白ではないか。私たちがこのキリストに対する信仰を告白するその時に、私たちの罪がこのほふられる子羊であるキリストの上にすべて移されて、そしてこのキリストが、十字架上でほふられることによって私たちの罪が許された。だから私たちは神様に礼拝を捧げることが許されている。そして先週お話ししましたミンハーと呼ばれる穀物の捧げ物と訳されているこの生贄捧げ物、これは忠実忠誠の捧げ物、許されたものが神様に対する感謝を捧げること、そのことを表している、そのようなことをお話をしました。そしてこれらに続く3番目の生贄捧げ物として登場するのが今朝の和解の生贄です。何度も言いますけれども、目の前に置かれているこの聖書の箇所に記されているのは、何千年も前の、しかも文化も時代も隔てた古代イスラエルにおける規定、記述です。一見私たちとは全くかけ離れたように見えるこの記述から、今朝も、私たちとの関わりを求められ、ご自身のもとへと私たちを招いてくださっている主の姿が浮かび上がってくるはずです。今朝はこのレビ記3章を中心に、和解の生贄、神との和解ということの前半の説教として、 私たちの献身ということをお話をしていくことにいたします。私たちの献身ということ、まずこの和解の生贄ということに関して考えてみたいことは、この和解の生贄という名称についてです。先週の穀物の捧げ物、もともとはヘブル語でミンハーと呼ばれるこの捧げ物は、穀物のというよりは忠誠の捧げ物、あるいは誠実の捧げ物、家来が自分の王様に対して、領民が自分の領主に対して感謝を持って捧げる、忠誠を表して自分の忠誠心を表すものとして捧げる、そのような性質を持った捧げ物だということをお話をしました。それでは今朝のこの和解の生贄はどうでしょうか。和解のと訳されているのは、もともとどんな意味を持つ言葉なのか。もともとのヘブル語を見てみますと、この和解のと訳されている部分のこの言葉はシェレム、あるいはシェラミムという言葉が使われています。シェレム、このシェレム、シェレム、皆さんも知っている言葉と似ているのではないでしょうか。シェレム、シャローム、シャロームです。以前コロサイ人への手紙から説教を続けたときに、このシャロームという言葉についてもこの講談からお話をしましたけれども、平和、神との平和、平安を意味するシャロームという言葉、あるいはエルサレムという町のサレム、エルというのは神様という意味です。そしてサレムというのがこのシャローム、平和という意味ですから、神の平和という意味のエルサレムという町にも使われているこのシャローム、シェレム、この言葉がこの和解の生贄の和解と訳されている部分、その部分と同じ語源ではないか、そのように言われています。なるほど、和解とは人と人との間に成立した平和を意味するわけですから、私たちが使っています新改訳聖書、この新改訳聖書ではこの生贄のことをシェレム、和解の生贄、神と人との間にもたらされた平和の生贄、そのように訳しています。そのような意味を持っていますから、他にも例えば、いろいろな聖書の訳がありますけれども、例えばこの生贄に関してはそのまま平和の捧げ物、あるいは友情の捧げ物、そのように訳している聖書もあります。平和の捧げ物、あるいは友情の捧げ物、そのように訳している聖書もあります。和解、平和、友情、神と人との間に実現した平和、和解、友情、そのことがこの捧げ物によって表されている。さあ、それでは今朝はこの捧げ物が具体的にどのように捧げられていったのか、聖書の記述に目を向けていくことにいたしましょう。レビ記三章にはこの和解の生贄をどのように捧げるのか、その手順が記されています。一節をまずご一緒にお読みしたいと思います。第2版と第3版で少し表現が違くなっているかもしれませんけれども、構わずに第2版をお持ちの方は第2版のままで、第3版の方は第3版のままでご一緒にお読みしたいと思います。レビ記三章の一節、はい。もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。傷のないものを捧げるということ、これはレビ記の一章に出てきました全焼の生贄に書かれていましたことと同じです。けれども違うこととしましては、オスでもメスでも 良いということが挙げられています。オスでもメスでも正しい傷のないものを主の前に捧げなければならない。2節はどのように書かれていたでしょうか。それではご一緒に2節もお読みしたいと思います。レビ記3章の2節、はい。その人は捧げ物の頭に手を置く。それは会見の天幕の入り口のところでほふられる。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい、はい、これも全焼の生贄と重なることです。頭の上にやはりこの生贄を捧げようとする者はまずその動物の頭の上に手を置きました。そして祭司がそのほふられた動物の血を祭壇に注ぎかけました。この捧げ物が生贄が主に受け入れられるためには血が注がれなくてはならない。命が注ぎ出されなければならない。このことが表されています。しかし続く3節と4節はちょっと興味深い記述が書かれています。1節と2節は全焼の生贄と重なるものでした。しかし3節と4節、この記述は全焼の生贄とはまた違ったそのような規定が語られています。3節と4節をお読みしますのでお聞きください。次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪を全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を捧げなさい。そして続く五節、捧げられた脂肪とそして腎臓や肝臓の上の小腰という内臓を五節では、そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き木の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。この捧げられた動物の中でも特に脂肪とそして内臓とをすべて火で焼き尽くしなさい。そのことがこの和解の生贄に関しては命じられているわけです。それが一体どのような意味を持っていたのか、なぜか、もちろん数千年前に命じられた命令ですから100% 明確なその理由は私たちは知り得ないのかもしれません。様々なことが推測されています。この規定に関して様々なことが推測されていますけれども、例えば脂肪を食べることを禁じている、脂肪を捧げて自分が食べることを禁じていることに関してはこんな説明があります。ここに挙げられている内臓を覆う脂肪や内臓についている脂肪、あるいは腰のあたりにある脂肪とは肉の中でも最もコレステロールが多く高く含まれている部分である。このことを知っておられる主が人の体に気遣ってコレステロールの取りすぎによる病気にならないようにとこの部分を食べることを禁じているのだ。このような説明があります。あり得ることだと思います。後の方を見ていきますと、様々なこの動物を食べてはならない、この動物を食べてはならない食物に関する規定があります。その一つ一つの食物に関する規定、その理由ははっきりとは全ては分からずとも、しかし人間以上にご自身が作られた被造物、ご自身の被造物を全て知っておられる主が人間にとって害となるものを、人にとって害となるものをあらかじめ食べることを禁じたということは考えうることだと思います。でもそれ以上の理由としては16節をご覧ください。レビ記の3章の16節の最後の部分、一番最後の部分、そこにはこのように書いてあります。 死亡は全部主のものである。死亡は全部主のものである。この和解の生贄としてレビ記の3章で挙げられているのは牛と羊とヤギ、その3種類の動物です。9節にはその3種類の動物の中で特に羊に関することことが書かれています。ではこの9節をご一緒にお読みしたいと思います。レビ記3章の9節、はい、その人はその和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその脂肪を捧げなさい。すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、はい、羊の脂肪に関して命じられている部分ですけれども、他の牛やヤギとは異なることがこの羊に関しては命じられています。それはこの真ん中に、すなわち背骨に沿って取り除いた油を全部と内臓脂肪と内臓についている脂肪全部、背骨に沿って取り除いた油を全部、この油をと呼ばれましても私たちには一体何のことだかよくわからないように思われるんですけれども、しかしパレスチナ、ユダヤ人たちがもともと生活していたこの土地の羊、その羊は私たちがよく知っている羊の形と少々異なる形をしていたということです。尻尾、ここでは尾と呼ばれていますけれども、尻尾が巨大に膨れているというんです。何かと言いますと、この種類の羊は、この地域で飼育されている羊は尻尾に脂肪を溜め込むというんですね。そしてその羊を食べる際にはその尻尾の部分が一番おいしい部分だと、そのように言われているそうです。食用としては最上のこの羊の尻尾、その部分も全部焼き尽くして主に捧げなさい、このように言われています。私たちが食べる肉ということを考えてみたときにも、一番私たちの舌に美味しく感じるのはやはり脂肪の部分だと思います。丸々と声太った牛の霜降りの肉、あまり口にすることはないですけれども、たっぷりと脂肪を含んだ肉が、それが体にいいか悪いかは別としても、一番高い値段で売られている、そして脂肪を含まない赤身の肉が一番安く売られている、このことは私たちのこの社会でも共通したことです。古代のイスラエル人はこの和解の生贄を通して動物の中でも最も高価な脂肪の部分を捧げることによって、最善のものを、最良のものを主に捧げるという信仰を表明しました。おそらく脂肪の部分は火で焼かれるときに勢いよくその油によって燃えたはずです。またその燃える火によって捧げたものは、自分が最良のものを捧げた、そしてそれを主が受け取ってくださった。このことを目でも確認をしていたと思われます。この脂肪を捧げるということによって、最良のもの、最上のものは主に捧げていく。この信仰を表明したイスラエル人たちです。逆にこのことが不信仰の表れともなった、そのことが聖書の中に書かれています。一箇所開いてみたいと思います。第一サムエル記、旧約聖書の、第2版ですと427ページ、第3版の聖書ですと467ページ。 第2版427ページ、第3版ですと467ページ、第1サムエル記の2章12節から17節、この箇所にこの死亡に関する興味深い記述が登場します。ここに記されていますのは、サムエル、あの預言者サムエルのお師匠さんであるエリという祭司の息子たちに関する記述です。このエリの息子たちは父親であるエリの信仰を受け継ぐそのような祭司ではありませんでした。このエリの息子たちが一体どのようなことをしていたのか、第一サムエル記の2章の12節から17節までこの箇所をお読みしますので聞いていただきたいと思います。さて、エリの息子たちは横島なもので、主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白で、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。この後の部分です。それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、人が、まず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけ踊りなさい。と言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。出なければ私は力ずくで取る。と言った。このように、子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。祭司エリの息子たちであるこの祭司たちは、エリの息子たちである祭司たちは、人がこの脂肪を焼くために神様に捧げる最上の部分として、この脂肪を焼いて煙にしようとしているときにやってきては、まだ脂肪が焼かれない間にその肉を取り上げて、そして自分たちのものとしていたということです。最上の部分を神にではなく、祭司たちが自分自身のものとしてしまっていた。ここに、この時代のエリの息子たちに代表される祭司の不信仰が表されていました。この信仰と不信仰、最上のものを捧げるということと、最上のものを自分自身のものとするということ、このことは、時代を超えて私たちの信仰に対しても問いかけているのではないでしょうか。私たちが捧げるというときに、一体私たちはどの部分を取り分けて主に捧げているのだろうか。このことを一人一人が、私たち一人一人が問われたいと思うのです。例えば時間ということでどうでしょうか。毎月毎月、祈りのテーブルという形で、祈祷課題が、作られています。その中で何人かの方々が毎月デボーションの時間を守ることができるように、このような祈祷課題を挙げられています。一日の生活の中でこのデボーションの時間、神様に祈り御言葉に聞くという、この神様に捧げる、神様との交わりをじっくりと静かに持つこの時間を取り分けるということは、まさに戦いではないかと思います。私たちのこの社会は忙しさを求める、そのような時代、心せわしく動くことを求める時代で、静まって、主の前に静まって、神様と共に過ごす、一対一で過ごす、このデボーションの時間を取り分けるということは戦いです。時間がないと言うけれども、他のことに使う時間はある。しかしデボーションのために主に捧げる時間はないというならば、私たちはこの最良のものを、最良の時間を主に捧げる、このような信仰を持っていると言えるのだろうか。 このことをこのレビ記はまたサムエル記は私たちに対して問いかけています。時間だけに限らず、私たちが自分自身を捧げるという時にそれは一体どの部分が取り分けられて捧げられているのか。私たちがもし神様に対して余り物を捧げるような、そのような姿勢でいるとするならば、時間が余ったから神様とその時間を過ごす、そのような信仰でいるとするならば、私たちもこの祭司たちの罪と変わらぬような、そのようなことをしていると言えるかもしれない。さらに死亡ということに続いて、腎臓や小腰といった内臓を焼き尽くしたことは一体何を表しているでしょうか。これも様々な説明がありますけれども、旧約聖書の時代、内臓、特に腎臓に象徴される内臓というのは、自分自身の意志や願い、あるいは怒りというような感情、意志や願いや感情がある場所、そのように考えられていたようです。私たちはどちらかというと、意志や願いというものか、あるいは感情というものも頭でこう考える、そのように考えるものですけれども、この当時は内臓だったようです。まあ、確かに今でもその名残として、古い時代の名残として、私たちも腹に据えかねる、怒りを表す表現として腹に据えかねる、あるいは腹渡が煮えくり返る、あるいは心が痛む、あるいは心の底から願うとか、あるいは肝を冷やすというように、私たちもですね、感情や意志ということに関して内臓を使ったこう表現も用います。イスラエル人がこの内臓を焼き尽くしたということ、彼らはこのことによって、自分の願いや意志を、自分の願いや意志や感情というものも主と一つにして捧げます、このような信仰を表した、そのように言われています。内臓を神様の前に焼き尽くす、その時に自分の意志や願いというものも主の願いや御心と重ねて、そして捧げます、そのようなことを意味したようです。レビ記、出エジプト記から始まって、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これらの書の中でイスラエルのリーダーとして立っているのは、もちろんモーセという人物です。このモーセは神様から、他の誰かによってではない、神様ご自身から、地上の誰よりも謙遜である、あるいはこの世界中で一番忠実な私のしもべである、そのように言われました。地上の誰よりも謙遜であり、世界で一番忠実なしもべである。それはモーセが自分の願いや計画の実現ということよりも、何よりも、たとえそれが自分の願いとは異なっていたとしても、自分を通して主の計画が実現していくということ、このことを誰よりも願い求めた、そのような信仰の持ち主だったからです。彼はエジプトで40年間の生活をしました。王族としての生活を送りました。しかしその後、エジプトから逃げ出した後、40年間今度は荒野での隠遁生活を続けました。しかし神様に召し出されて、再びエジプトに戻り、イスラエル人を連れ出しなさい、そのように言われた時、モーセはまず拒否をしました。無理です、そして嫌です。しかし彼は最終的に主に従うことになります。神様の圧倒的な臨在の中で、主に従うものと変えられていきます。そして出エジプトの出来事を通して、主に従い続けるということを教えられていきます。自分の願いよりも何よりも主の御心の実現、このイスラエルの民をエジプトの地から救い出し、約束の地へと導き入れる、この神様の計画、御心の実現を求めて 喜ぶ者、喜ぶ信仰者へと変えられていきます。このモーセについて神様は、地上の誰よりも誰にも勝って非常に謙遜である、私の前科のうちで一番忠実なものである、このようにおっしゃったわけです。この信仰によってモーセという人は、自分の思いや計画をはるかに超えた神様の計画の偉大さ、主の力強い御業、そして祝福というものを、その生涯を通して経験し続けるものとされていきました。私たちも、私たちが祈るその祈りの中で、私たちの願いや思いというものを正直に主に申し上げることが許されています。そして求められています。正直に祈りなさい。これも神様が求めておられることです。主との交わりの深まりがないならば、その願いや思いは虚しく自分自身に戻ってくるだけかもしれません。でもあなたが主に自分自身を捧げるというとき、それは自分の願いや思い、意志というものも主に捧げて委ねていくものとされる。そのようなものへと変えられていくとき、そして主との交わりが深められていくそのとき、主の御心、主が求めておられることが、あなた自身の願いであり、求めとされていくこと。あなたと主との心が一つとされていくということを、あなたは経験していくはずです。そしてあなたの思いをはるかに超えた主の計画の実現、また主の祝福に気づかされていく。このことを経験していくはずです。献身というときに、それは、私たちが献身と言って思い浮かべるのは、自分自身を捧げる、身を捧げる、あの二文字かもしれません。しかし、私たちが献身というときに、それは心をも捧げるということ。このことが表されているわけです。さあ、そしてこの和解の生贄から、やはり今週も浮かび上がってくるのは、私たちの主イエス・キリストの姿です。捧げられた傷のない牛や羊、あるいはヤギ、これは、私たちのためにほふられ犠牲となった私たちの主、罪なき、傷のない子羊として、罪なき神の御子、イエス・キリストが捧げられたということが表されています。動物の上に手を置く、それに代わる私たちの行為として、イエス様が私たちの罪のために生贄として十字架上に捧げられたという、私たちの身代わりとなって捧げられたこの信仰を告白するときに、私たちは私たちにとっての最良の捧げ物であるキリストを、神の前に最良の捧げ物であるキリストを、私たちも神の前に捧げた、そのことを意味していました。けれどもキリストが十字架上で私たちの罪のために贖いの犠牲となったというときに、十字架という一つの事実だけでなく、私たちはキリストが一体どのようなお方であったのか、キリストが一体この地上でどのように生きられたのかということにも思いを向ける必要があります。私たちは新約聖書の福音書からイエス様のこの地上での生涯について知ることができます。イエス様がどのように語られたのか、イエス様がどのように人々と接せられたのか、どのように行われたのか、また神との交わりをイエス様がどのように持っておられたのか。焼き尽くされた内臓や脂肪は最良のもの、そして捧げる人の思いや願い、意志も主に捧げるということを表した。そのようにお話をしました。そしてこの地上の誰にも勝って非常に謙遜と呼ばれたモーセのこともお話をしました。けれども、モーセ以上に謙遜であり忠実であったお方、それが私たちの主イエス・キリストです。福音書の中の一つのヨハネの手紙の4章には、こんなイエス様の言葉が記されています。お聞きください。イエス様の言葉です。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが 私の食物です。その生涯を通して、あの十字架だけではない、その生涯を通して父なる神の御心を行い続けたのがイエス・キリストというお方でした。そして十字架を目前にして祈りの戦いの中で父なる神と心を一つにされて、あの祈りの戦いの中で、ゲッセマネの祈りの中で父なる神と心を一つにされて、そして十字架へと歩まれたのがイエス・キリストでした。このキリストの地上における行いや思い、意志、それらすべてが捧げられたということをキリストの生涯は表しています。十字架上だけではない、その生涯を通じてキリストは神、父なる神とその思いを一つにし、意志を一つにし、心を一つにし歩まれた、そのキリストが捧げられた。このことによって和解の生贄で、あの内臓が捧げられた、また脂肪が捧げられた、最良の行いが、そして心が捧げられた、このことが表されているということができるのです。古代のイスラエル人はこの傷のない動物の脂肪、そして内臓を焼き尽くして捧げることによって、自分自身はかけ離れたものではない、私自身の最良のものを、そして意志を、思いを神様に捧げます、その信仰の告白をしました。私たちもキリストに対する信仰を告白するというときに、私たちの思いや願い、意志もキリストを通して主に捧げます。この信仰の告白を神様の前に表明している、そうではないでしょうか。キリストが代わりに身代わりとなったから、私たちはもうどのように生きてもいいんだ、神様に従う必要などない、そういうことでは決してないはずです。もうキリストという犠牲が捧げられているのだから、私たちはどのように生きてもいいんだということでは決してない。あなたが自分自身の姿をけれども見つめるときに、献身ということとはほど遠いような自分であることに気づかされるかもしれません。しかしそんなあなたのためにも、確かに傷のない子羊であるキリストが捧げられ、そして私たちはこの私たちの代わりにそのキリストがほふられて犠牲となった、この信仰を告白したのです。あなたのキリストに対する信仰の告白が確かなものであるならば、あなたはキリストを通して自分自身を捧げます、この告白を神様の前に明らかにした、このことに他ならないのではないでしょうか。もちろん自分自身で、自分でどんなに努力をしたとしても、主に従い切ることができない私たちの弱さも主は知っておられます。今朝はペンテコステ、聖霊が下られたその日を記念する礼拝です。先ほど講読の中では使徒の働きのその箇所をお読みしましたけれども、自分の努力では主に従い切ることなど到底できない私たちの弱さ、しかしそんな弱さを覚える私たちの助け主として下られたのがこの御霊なる主です。御霊の働きによって、私たちは、私たちが信仰を告白するキリストに似たものと、主の御心をこそ求めるものと変えられ続けていく、私たちのうちに働いて、そして信仰を与えてくださった御霊が同じように働き続けて、そして私たちを主に似たものと変えていってくださる、変え続けていってくださる、これが御言葉を通して私たちに与えられた神様の約束です。今朝の、今週の御言葉のところに、ローマ人への手紙の御言葉を挙げておきました。ローマ人への手紙の5章の10節にはこのように書かれています。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させられたのなら、 和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。救いとはやがて与えられる天の御国での永遠の命だけではありません。永遠の命のことだけではありません。すでにあなたに救いが与えられている。その救いとは御霊の働きによって私たちがキリストに似たものと変えられ続けていくということ、そして私たちが主に従うことを知らされていく、教えられ続けていく、その中で私たちが知らなかった祝福を主が私たちの前に表し続けてくださるということ、この歩みを私たちは進めるものです。モーセを通して、またイエス・キリストを通して、誰よりも謙遜であり、また忠実であったモーセを通して、イエス・キリストを通して、主はご自身の計画を進められました。同じ主が私たちを通しても、ご自身の計画を進めようとされています。御霊の助けによって、私たちの思いを、私たち自身を、私たちの意志を、主の御心と一つにされて、そして捧げていくものとされていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝も私たちは礼拝を捧げました。私たちが捧げる礼拝、この礼拝に先立って、イエス・キリストご自身がその生涯を通して主に従い続け、神に従い続け、またあの十字架上でご自身を捧げられた、なだめの香りとして、またご自身を和解の生贄として捧げられた、それゆえに、私たちが神様との交わりを許され、またキリストに習う者として主に従う者とされている、このことを覚えて心から感謝いたします。私たちの肉の性質は、生まれながらの性質は、主に従うということに対して嫌悪感をさえ覚えるものです。しかし清められた良心をもって、イエス・キリストを信じることによって、主を知ることによって、私たちに信仰が与えられた。そしてこの信仰によって与えられた救いの道を、主と共に歩むこの道を、また主の御業を経験し続けるこの道を、どうか歩むものとさせてください。今朝も礼拝を捧げましたお一人お一人、兄弟姉妹お一人お一人の上に、主の豊かな祝福がありますように、それぞれの歩みを通して、主に従うことを教えられ、主に捧げることを教えられていくものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。